はい、それではですね、お時間になりましたので、金融工学を導入した10年以上存続するための農耕民族的経営戦略です、こちらのセミナーを開始したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日の全体的な流れですけど、第一学章農耕民族、進化論ということで、こちら農耕金融工学をね操る上でのマインドセットをお話ししたいと思います。第2学章は農耕民族経営の目覚めということで、こちらはですね、金融工学を最初に始めるにあたって、一番初歩の、ね、段階で実現可能な、すぐにこの毎月のインカムゲインっていうのを体感できる、その手法をお話していきたいと思います。そして 第3学章は、間接金融の金融工学を導入した経営戦略図、こちらあの通称北の物販大学の戦略図っていう言われるもので、物販を軸にした、信用創造を行いながらこの金融工学を行っていくっていう方法をお話ししていきます。そして第4学章直接金融の金融工学を導入した、経営戦略図、こちらは資金調達の方は銀行以外の、直接ね、民間の個人や法人から直接、資金調達をしたり、それで大きいビジネスに臨んだり、あともう一つは今日はですねメインで話していくのはフランチャイズっていうところ、実はこれフランチャイズっていうのはね、大きい組織しかできないんじゃないかって思われるかもしれないですけど、本当小さいね最初のステップからできる、そしてそれを収入につなげていけるっていうスキームでもあるんで、これに関してねお話ししたいと思います。はい、最初に今日初めての方も、いらっしゃると思うんで、うちご紹介しますけど、真田孝明です。はい、出版著書としてはですね、この他では絶対聞けないお金を増やす究極の仕組みが、角川さん学芸出版さんから、出てますね。はい、ただお店にはねもうほとんど並んでなくて、ネットでしか買えないかもしれないですね。今の時代すごい難しいんですよ、出版って。1日に、なんと150冊出るみたいですよ、新刊が新刊って言われるんですよね。でもう毎日のようにね出ては消えってしてるんで、もう基本的にもう数ヶ月持ったら、あとはねよほど有名なね著者じゃない限り生き残れないですよね。はい、そういうような状況になっています。はい、まあ、それでですね、僕って何の仕事をしてるんですかっていうあれなんですけど、ビジネス経営専門の四柱推命鑑定士が今本業だって言ってますね。はい、真田孝明 .com っていうところを見ればですね、僕が何やってるかっていうのは、見ることができます。まあ、基本的にビジネス経営専門の四柱推命鑑定士って言ってもですね、まあ、一部の、経営者中心のクライアントの方を月額でですね、まあ、サービスという形で提供で、見てますけど、それ以外は基本的に自分がこのビジネス、自分と仲間たちがビジネスやるときに、もう四柱推命をバンバンバンバン使いながらやってるっていう感じですよね。どっちかというと、だから部屋の中に入って鑑定してるっていうよりは、もう実践でしか使ってないみたいな感じです。はい。で、僕のライフスタイルですけども、実は最近だとなかなか Facebook では、お金のこととかばっかね話してるんで、よくメッセージとかでも金のことばかりを考えてると孔明は、金の亡者だとかね、たまにそういうふうにおっしゃっていただける方もいると思うんですけど、実は別にそういうことはなくて、僕はですねもともとライフスタイルを重視してるんだけど、ライフスタイルを謳歌するための手段としてお金を使ってます、お金をね稼いで使ってますよっていうだけなんですよね。たまたまその普段話してる話題がたまたまお金お金お金っていう形で話してるからお金っていうふうに思われるかもしれないですけど、こういう前提がある上での、ライフスタイルある上でのお話だってことを、理解していただきたいなと思いますね。で、基本的に僕はですね毎日何やってるかっていうと、普段拠点としてはマレーシアのジョホールバルっていうところに、家族と、奥さんとあとは子供2人娘2人と一緒に住んでいます。で、娘たちはですねアメリカンスクールマレーシアのジョホールバルに通ってますね。はい、でこのモレクパイン3っていうところ温泉付きのコンドミニアムですね、ここを購入しまして、そこに住んでいます。コンドミニアムの前が意外にもう日本料理レストランと、あとは日本のなんか食材が買えるみたいなね、そういうところのお店入ったり、あとは日本のケーキとか置いて、日本風のケーキとかコーヒー置いてるカフェとかね、まあ、そういうところ住んでますね。で、平日はマレーシアジョホールバル何もないところに住んでるんですけど、週末はですね、まあ僕がいようがいまいが家族たちは、まあシンガポールに移動すると。それでシンガポールの毎回違うようなホテルに、まあいろいろホテルに泊まってると。で、子供たちの習い事もシンガポールでしてるぐらいシンガポールにハマってますね。はい。という形で、マレーシアとジョホールバルを行き来して生活してるって形になります。ただ僕はですね、家族たちはこういうパターンで動いてるんですけど、僕だけはですね、まあ、香港、マカオ、中国本土に、まあ、移動したりですね、毎月中旬になると。あとは2ヶ月に1度ぐらい、まあ、フィリピン、マニラ、スブボホール行ったり、あとはタイランド行ったり、まあ、アジア各国をフラフラっと回っていくと。はい。 で、まあ、年末年始は基本的にはもうハワイで過ごそうっていうあれで早めに早めに行って、1月の8日過ぎたら安くなってきたらこの帰ってくるみたいな、ね、そういう形の生活をしています。あとは日本に帰るタイミングは今回はたまたまちょっと10日間ぐらい帰ってますけど、基本的には春休みと夏休み、娘たちが学校休みの時に、日本に一時帰国するっていうこのライフサイクルですね、はい、っていう形になってて、結構僕の場合はですね1年のうち365日のうち300日ぐらいホテルで過ごしてるんですね、うん、でうちの家族たちもホテルでずっと過ごすことを慣れてるんで荷物は基本的にバッグなんですか、あのトランク2つぐらいで生活、まあ、家族全員4人でトランク2つで生活できるようなライフスタイル持ってますね本当に僕個人だともう300日以上ホテル予約してるんで、はい、自宅意味ないんじゃないかっていうねあれありますけど、はい、まあ、拠点があるっていうのは嬉しいですかね、住所をどこに置くんだっていうね拠点がないとできないですからね、はい、そういう形で基本的に実はあとね僕が最近気をつけてるのは1日 2,3 時間しか仕事しないようにしてるんですよ。だからさ昔だったら最初に仕事の時間を確保して最優先でそれで遊ぶ時間を捻出するって形なんですけど今は逆でもう仕事ができないようにわざと遊ぶ時間をガンって入れるんですよ。で残り3時間ぐらいしかこの稼働させないようにするんですよね。そうするとでもね意外にね人間って会社僕もサラリーマン経験12年あるんであれですけど会社の中ね10時間とか働いてても実際手を動かして稼働してるなんて 2,3 時間なんです絶対これ他はみんなねネットサーフィングとかしてるんですよ絶対なんでこういう風にしてから無駄なことやらなくなったんですね。でやっぱりねこの時間があるとね無駄なこといっぱいやろうとしちゃうんですよね。で無駄なことやろうとすればするほどこれ墓穴を掘るっていうかですね投資もビジネスもね、うん、まあそういうことがあるんでもう今は無駄を極力排除してこのなるべく仕事をしないようにするっていう形で、だから普段本当は実は金のことばっかこの投稿しますけど別の金のことばっか考えてるわけじゃなくてむしろ金のことを考えるのは3時間だけっていういうライフスタイルを送ってます。はい、という流れでですね、早速、第一学章農耕民族進化論というところに、お話ししたいと思いますね。でここではですね ポイントなのはこのみんな世の中の大多数の 99.99% ぐらいの人たちはこの狩猟民族的なこのビジネス経営スタイルを行っていると、ね、それで苦しんでいるところがありますんで僕たちはまあそういうスタイルから脱却してこの農耕民族的経営戦略術、ね、ここを導入していきましょうと。でこれのポイントっていうのは狩猟民族である限り長く持たないわけなんですよ。ビジネスが全部 2,3 年で、まあ、長くても 2,3 年で潰れていくと収束していくと、まあ、そういう中で僕たちはこの10年以上生き残ることができる経営を行っていくというのがあるわけですよね。やっぱり10年以上生き残るっていう戦略術を持っていない限り僕たちは永遠にですねやっぱ独立起業した後も副業でサラリーマンやってるとしてもサラリーマンで副業やってるとしてもこの安心安定っていうのはね心の安心安定は手に入れられないわけなんですよね。まあ、そういう中でやっぱりこの金融工学っていうのを武器にですね農耕民族的経営戦略術っていうのを導入が求められる時に来ているっていうところが今日の腰になりますね。それでこの経営の農耕民族化っていうところなんですけど僕が出会ってきたこの金融大富豪って言われてる人たちこの共通点は実は皆さんですね仕事をしてない人たちばっかなんですよほとんど。うん、表向きにこういうことしてますよっていう風なイメージがあったりもしますけれども例えば物販大富豪北野会長は、まあ、物販を本業でやってますよって言ってますけど実際何もやってないんですよね今はね。うん、ふらふらと毎日ゴルフをやってるみたいなそういう形なんですよね。で本当に仕事をしてない。それで例えば日本の、トップ100この大富豪トップ100みたいな形のありますけど実はそういう人納税ランキングでもいいですよね。そういう人たちのほとんど見てると、まあ、中にはこの、ね、柳井さんとか、三木谷さんとかああいうね、有名な経営者の人が上場企業が出身なんでそれでそこの人が目立っちゃうと思うんですけどでも実際人数で言うとトップ100のうち大多数 90% 以上の人たちは無職の人たちなんですよ。無職完全に無職です。だから本当にどこの会社にも所属してないし何も持ってない人たちなんですよね。でもお金だけが勝手に入ってくるみたいなそういう人たちなんですよね。だからこれってあれなんですよ。昔小学校時代にファイナルファンタジーってのやってたんですけどゲームでですね玉ねぎ戦士ってやつがいるんですよ。それはねレベル1からこの87までめちゃくちゃ弱いんですけど87を超えると急にこの強くなって最強の武器はそいつしか持ってないみたいなんでね。それ最初の時にはそいつが一番強いやつになるんですけどそういうような話なんですよね。 ニートが一番最強だったんですよ日本で。ニートってなんかイメージ的にはリストラされた人、仕事がない人とかいろいろあると思うんですけど、ね、何の肩書きも持たない人っていうのがあるんですけど、この実はニートこそがですね最終的には最強のこの、人になってしまうと、職業になってしまうと。それで政治家さんとかこのね、いろいろそういうとこからも信頼が厚いのは実は代表取締役社長ではなくてニートだったりするんですね。これはまた面白い世界ですけどね。まあこういうとこはまたね後々ね話をしていきたいなと思いますけどね。はい、で今の時代ですね、まあ、何が難しいかっていうと、この商品、物、情報、サービスが全く売れない時代になってきてるっていうのがポイントになりますよね。それなんで売れなくなってきてるかっていうとは、まあ昭和の時代は戦後から始まりましてね、戦後のゼロの時代から始まったわけですけど、もうゼロの時代から、まあ、総門ね、立ち上がって、総門の時代が来て、財門の時代が来てっていう形になって、まあ、何でもありっていう時代があってですね、まあ、その時っていうのは、ゼロが1になるっていう時代ですね、ルールも何も規則もない状態で、本当に何もない状態から新しいもの出れば国民みんなが持つような形の時代だったんで、なんかそのビジネスやったらそれはすぐ大きくなりやすいですし、それがある程度の機会売れやすいっていうのがあったわけですけど、今の時代が難しいのはですね、僕たちが生まれた、ね、社会人になって活躍しようとしている今の時代が難しいのは、すでに物が全部ある状態なんですよ。ありとあらゆる物、情報、サービスが、ほとんど全て揃ってる状態からスタートしていると。で、ちょっとばかり何かの開発、発明したというですね、それは過去にあるものの、この焼き増しだったり、なんかその改変だったりっていう形になってですね、本当の大発明っていうのはできない時代になってるわけなんですね。なんで何か大当てしようとしても難しいですし、国民全体が一気に持つっていうものもないですし、かといってもうすでにライバルがたくさん過去からいる状態からスタートしているんで、そこのところに入っていってもですね、やっぱりこの商品のライフサイクルみたいなのがすごい短いわけなんですね。でそういう状態の中でですね、僕たちはこの物情報サービスっていうものを何かこの絞ってですね、これビジネスやろうっていう風にスタートしている状態だから、めちゃくちゃ難しいわけなんですよ。中途半端なことをやったとしても存続することはできないわけなんですよ。なんか当たっちゃったとしてもすぐライバルバッて一斉に入ってきますからね。かといって大発明もできない、もうすでにできないって言われですけど、 誰か大発明してもいいんですけど、ほとんど揃ってる状態からの大発明ってめちゃくちゃ至難の技ですよね。うん、まさに宝くじ状態になってるわけなんですよ。そういう時代で僕たちは、今このビジネスを行おうとしてるんで、すごい難しいと。で世の中の大多数の人たちが苦しんでると。ビジネスでうまくちょっといったとしてもですね、もうすぐにこのいなくなっていくという状態が、なっておけないんですね。それでこういう中でやっぱり皆さんもですね、何か美味しいものはないかっていうふうに、この狩猟民族的にいろいろビジネスチャンスっていうのを今探している状態だと思うんですよね。例えばあそこの山にイノシシが大量発生したよって言ったら、そこの山にみんなで突っ込んでって、みんなでイノシシ飼っていく。それでそこの山からね、イノシシ乱獲した後で全部イノシシいなくなった後、さてどうするかって違う山を探していく。こういうことを今僕たちは繰り返しているわけなんですよね。でもやっぱりこういう風な生活っていうのは、イノシシが今取れたとしても、そのイノシシを取っちゃった瞬間から不安と恐怖が始まるわけなんですよ。でインターネット上でよくね、私は2ヶ月間で億を稼いだっていうようなね、なんかその触れ込みで情報商材とか販売したりとか、塾とか販売したりとか、そういう人たちもいっぱいいますけれども、ね、フェラーリ乗ったり何とか乗ったりって言いますけど、あの人たちだって2ヶ月で稼げたってことは、2ヶ月でそのビジネスいなくなることがもうほとんどで、実際にそういう人たちのほとんどが残っていないっていうのはあるわけですね。ああいう風にブランディングして、こう出てきた人たちの 90% はもういなくなってるみたいなのがあるわけなんですよね。ああいうやり方をいくら追い求めたとしてもですね、ずっと安心安定はこの手に入れられない。そうすると、もう不安がつきまとう、人生を送ることになるってことなので、ね、なんとかそこは脱却したいのっていうところがあるわけなんですよね。で、やっぱり億を稼いでも不安に満ち溢れるし、この不安がさらなる、ね、不安を、この呼び込んでくるんで、そういうのがやっぱり脱却したいっていうのが僕たちのポイントになります。で、そういう中で、やっぱりこのトップ100の大富豪たち、金融大富豪たち、こういう人たちが何やってるかっていうところの大多数を見ていくと、このやっぱり自分の行動が積み重なり続けるこの農耕民族的な活動をしている人たちだけが最終的に勝ち上がってるっていうのが、分かるようになってきました。で、この農耕民族的な経営方法っていうのはどういうことかっていうと、最初の88日間はまあ苦しいわけですよね。この畑を耕したり、種を埋めたり、水をあげたり、ね、枯れないようにメンテナンスしたりっていろいろやるわけなんですけど、88日間耐えるとですね、これだんだんとこの、ね、土地がこの、ね、産んでくれるわけなんですね、農作物みたいなのが。ね。で、これは、一回そこが作れるようになった場所っていうのはですね、例えば100平方メートルの場所からそれが出てくるようになったら、そこは次の年はメンテナンスだけで済むわけですね。 で次の時には88日以降はさらに新しい土地を耕せることができる。それでまた88日以降はさらに新しい土地を耕すことができる。そうすると例えば1年後には2倍の大きさになっていくと。それで2倍の大きさになってきた時にはようやく人を雇えるようになる。それで基本的に一つ耕した場所っていうのはですね、メンテナンスだけで済むっていうところになると、じゃあ単純作業ができる人だけを雇おうと。そうするとじゃあ安いこのね、わずかな量のこの農作物を分け与えるよっていうこの約束事のもとで人をどんどん増やしていく。そうすると2年後には4倍のさらに大きさを、人を雇うことによって4倍の大きさを耕せるし、メンテナンスできるようになってくる。で一度そういうように作ったところがですね、ずっとそういう継続が高い確率でできるようになる。よほどのなんか災害とか起きない限り、争い事とか起きない限りずっとそれが続いていくっていう、まあ、こういう経営スタイルわけなんですね。まあ、もちろんこういうふうに耕していくっていう形も、欲張りすぎてしまうとですね、広がりすぎてしまうと当然争い事のね、種になりますけど、ある程度のところでもうこれ僕たち十分生きていけるねっていうところでそのままそっとしとくとですね、もうあとはもう何もしなくてもね、大丈夫な人生を送ることができるっていうところがこの戦略術のポイントにあるわけなんですね。でやっぱりそういうことができるようなビジネスモデルを探していきましょうよっていうのがこの集いのですね、地下集会のこのテーマでもあります。はい。で、もう一つですね、ただそうは言っても最初にね88日間ね寝かすっていう時にも、その時にもなんかうまくリバレッジ効かせることできないかなって考えた時に、この狩猟民族と農耕民族って2つの考えをこの組み合わせる道もあるよねっていうところ、まあ、そこの集大成がですね、やっぱこの金融工学っていう学問にですね集約されてるんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、最初は狩猟民族としてドーンと大きくこのねイノシシの肉を持ってきて、その肉を使ってさらにこの農耕民族の仕組みを作る、まあ、そういうようなイメージですよね。うん。もしくはおじいちゃんは山に入ってイノシ狩りに、おばあちゃんは畑を耕してみたいな、そういうねパートナーと一緒にこの二手に、ね、一蓮托生のもと、血の結託のもとやりながらですねやっていくっていう方法もありますよね。はい。でやっぱりですね、この僕たちはですね、この金融工学っていうのはもう金融工学士っていう新しい職業だと思うんですよね、これね、はっきり言って。でそんくらいの概念でいかないとこの金融工学って全く理解できないですよ。今日お話聞いてたとしてもですね、多分初めて聞いた方は何言ってるか分かんないっていうのがね多いと思うんですよ。僕も実はそうだったんですね。例えば物販代表の戦略術にしてもですね、北野会長から最初に教わってから自分の中で消化できるのに6ヶ月間ぐらいかかってるわけなんですよ。で例えばドクターサイが、教えてくれたこの金融工学もですね、最初やっぱり半年以上はですね全く分かんなかったなんとなくこういうことだろうなって理解してるんですけど、本当の美味しいとこはどこなのかっていうのはね全然ねピンとこないわけなんですよ。でこのピンとこないのっていうのはね熱いわけなんですよね。なんでかというとピンとくるやつね、は世の中の大多数の人がすぐ手出しますから。そうですよね。イノシシが目の前にいる、このイノシシを殺せば、肉が手に入る、これ分かりやすいじゃないですかみんな。でも荒れ果てた土地を目の前にね、ここで作物がねできるんだよって言っても、その時に見えてないと人間大多数の人たちは疑いから入るわけなんですよ。そうすると足を一歩踏み出さないわけなんですね。でイノシシがいる方に行っちゃうんですよみんな。イノシシ肉だからもそれ自体が。でそういう世の中の大多数の 99.99% ぐらいの人の思考が、目の前にあるお肉とかを餌に食いついてしまうっていう思考を持ってしまってるとね。でも自分がそれと一緒になってしまってはダメだと、自分はあくまでもその人たちの真逆の行動を常に振っていかなきゃいけないんだっていう、この思考回路が必要なんですね。逆に言うと分かりにくいってことなんですよ、世の中の人たちから返して。でも分かりにくいからこそ一回理解してしまうと美味しいってところにあるわけ。それ分かりにくいってことを、新規の人がどんどん入ってくる可能性が低いんで、それで自分が継続しやすくなるっていうね、逆転の発想でもありますよね。でもそういう時にですね、やっぱりこれね、マインドセットっていうのがやっぱりこういうふうに重要になります。今言った通り、まずは人の真逆を堂々といけるようになるっていうマインドセット、すごい重要ですね。あとはこの金融工学っていうのはですね、イノシ狩りと違って、この狩猟民族と違って、ね、短期的にこのバーンとやってるのもダメなんですよね。例えばネット系の人たちがこの2ヶ月間でね、大きく稼いで大きく逃げましょうみたいな手法をみんな発表しますけど、ああいう思考じゃなくて、もう本当金融工学っていうのはもう、ね、年数が重ねるごとに厚くなってくっていうやつなんで、1年より2年、2年より3年、3年より5年、5年より10年、10年より20年やっていくと、さらにさらに厚くなってきて価値が高まってきて、資産もキャッシュフローも上がっていくっていう、このゲームですからね。そういうところなんで、そこで重要になるのはですね、ここです。 金に関する約束をどう破るべかなず、これがめちゃくちゃ重要になります。最初にで、これはですね、もうマインドセット的にももう本当に固めてほしいんですけど、例えばその生活に関する支払い事、ビジネスに関係しないところではなあなあになってしまっていいんじゃないかっていう、これもダメなわけなんですね。家族も含めてですね、仲間、スタッフ、パートナー、顧客、すべてに対してですね、四方八方に対して金に関しては絶対に約束を破んないと、そういうようなマインドセットを貫いてほしいんですよね。例えばこういうのもあれですよ、娘とか子供たちに今度ね、おもちゃ買ってあげるから約束したのに買ってあげなかった、もうその時点でダメですよね。もう娘から大きくこの信頼を失いますねそういう内側からですね、もうお金に関する、この買い物と関することの約束事を必ず守るっていうのを、これ常にマインドセットしておく。でも宣言するんですよ。僕なんかもそうなんですけど、もう人に会った時に僕は金に関することでは絶対人を裏切れませんと。ね。そういうのを宣言するぐらい、ね、ちゃんとしっかりとね、ことを固めてほしいんですよね。それなんでこれが重要かっていうとですね、結局金融工学ってなんで5年、10年、20年って持つかっていうと、これはですね、信用信頼の積み重ねゲームでもあるわけなんですね、一方ではね。お金っていうのは、後で話しますけど、信用創造っていうところが成り立ってるんで、僕たちのこの財布の中に入ってる全てのお金、これも含めて、銀行口座の中に入ってるお金も含めて、全部実はこれ借り物なんですよ。僕たちが所有してると思ってるのはこれ嘘なんですよ。この原理を分かってないとですね、世の中ですね、このお金を持てる側の人になれないんですけど、ってことは何かというと、これ信用創造によって全てのお金が作られてるんで、世の中のですね、信用と信頼がある人のとこだけにお金が集まってくるようなゲームになってるわけなんですよ。騙しを入れない限りね。で、この信用信頼を積み重なっていくっていうゲームでもあるんですね。で、例えば何かを始めた時、ね。例えばじゃあ僕が、マッサージ屋さんを始めました。マッサージ屋さんを始めました。でも最初はまだこの2、3人しか客がいないところだと信用もない状態ですよね。でもそれが例えば1年、2年でやっていくと、この信用ができていきます。ただそこの信用が信頼にはまだ変わってないんですね。そこでなんかね、例えば元気になりましたとかね、20キロも体重を切りました。こうも信頼になってきますね、だんだんね。はい。信頼になってきて、僕が次から言うことはまた聞いてくれるようになるわけですね。そこの部分では。で、マッサージ屋さんについてると。そうすると信用、信頼のレベルになってくるんですね。ただこの時点だとまだお金ってそんなに入ってこないんですよ。これがですね、評価に変わった時に、ね、お金が入ってくるんですよ。例えば、M さんが、M さんが、孔明さんにこのマッサージして揉まれたら20キロの体重減って、病気もこれもこれもあれも治ってしまったんだよって、評価を皆さんの前にシャツしますよね。そうしたら、皆さんがドワッと押し寄せてくるわけですよね。この時にお金っていうのが入ってくるわけですね、大きく。で、ほとんどの人たちはこの信用の段階でやめちゃうし、大多数の人たちは。さらにはこの信頼の段階でやめちゃうし、お金入ってこない、儲かんないっつって。でも評価までやれる人っていうのはなかなかいないわけですね。でも逆の視点から言うと、今若い子たちがインターネットを使って、ね、2ヶ月間で多くを稼ぎました。あれは何かっていうと、騙しを入れて、短期間のうちに信用、信頼、評価までを一気にこの稼ぐ、一気に構築するっていうゲームをやってるんですよ。でもあれ嘘なんですけどね、ほとんどもう幻想の場合が多いんですけど、でもそれでもインターネットっていう仕組みを使っちゃうと、それが見えちゃうんですよ。例えば、Facebook のいいねの数。あれなんかもう故意的にコントロールできるんですよ、実はやろうと思ったら。僕は何もタッチしてないですけど、それは素の状態ですけど、故意的に500選っていうのはできるんですよね。で、例えば、そういうふうな仕込みを入れながら、一気に信用、信頼、評価があるように見せかけて、一気に売り込む。そして逃げる。こういうようなスキームとかは、短期間で稼いで逃げましょうっていうスキーム。まあ、逃げましょう書いてないんですけど、ネタに。あれは逃げましょうって書いてあるんですよ、だから本当は。怒られるから逃げましょうって、これ。返金をされないように工夫して騙しましょうとかねそういうの書いてあるんですよ、裏で、うん、裏っていうか、あの中で、レターの中で、うん、そんな美味しいことないですから、うん、逃げる以外にということが逆に言うとできてしまうと。でも僕たちはそういうことはできないんで、ちゃんと地道にやっていきましょうってことでもあるんですけどね、一方ではね。なんで、まあ、お金に関すること、これに関しては信用、信頼、評価っていうのをちゃんと積み重ねていってくださいっていうあれですよね。で、あとは、金融工学でめちゃくちゃ重要なマインドセット。これがすごい重要なんですけど、これを儲けられるかっていうのと、あとは損を取って信用信頼評価を勝ち取れるか、天秤にかけるんですよ、常に。で、このうち、多くの人たちはどちらを取るか。わかりますよね ?99.99% の人は、目の前で儲けられることを取るんですよ、絶対に。でも僕たちはですね、目の前に儲けはくれてあげるんです。そして、損を取るんです。 損を取って信用信頼評価を勝ち取る方を取るんです。これ常にだからこれ あの何か迷った時はこの判断だけをしていくとですね、金融効果が使いこなせるようになります。でこの感覚が分かんないと今日言ってる話も何言ってるか分かんなくなります、だんだんと。第3学章、第4学章、第2学章はね、目の前の金取れっていう話ですけどだんだんとね、高度になればなるほどね、目の前の金取っちゃいけないんですよ。うん、そういう話になってくるんですね。でこれを繰り返してると逆に言うと世の中の大多数の人たちの真逆を踏むじゃないですか。だからその人だけお金が後から儲かるんですよ。こういう話なんでね、このマインドセットだけは固めてくださいね。儲けられるか、損を取り信用信頼評価を勝ち取れるかね、そしたら必ず損の道を歩む。だからダスキンとかでもありますよね、損の道を行こうってね。まあ、あの人は実は金融工学の達人ですからね。日本で最初に大成功した人ですね、金融工学で。うん、めちゃくちゃすごいですよ、あの人は。うん、で損の道を歩むと、ね、こういうのありますよね。でこれを損の道を、ね、歩む、金に関しての約束を 守る、ね、これを5年10年20年結果として続けられたら、結果として生き残れられたら、これはだって金融大富豪になれちゃうんですよ。なんでか簡単ですよね、理論的には。なんでかというと、世の中に10社あったとしたら9社は5年で潰れるわけなんですよ、ね、そしたらもう5年間ついた時点で10分の1のこの信用信頼を獲得するわけです。さらに5年を続けるとさらに10社のうち9社潰れていくわけです。そうするとさらにこの 10社あるうちの1社になるわけです。とするともう10年存続できたこと自体が100社のうちの1社の信用信頼になってくるんですよ。ってことは世の中の人から比べると100人のうちの1人になれるわけなんです。わかりますよね、こういう理論でもあるわけなんです。だからそこを損の道に歩み続けた人っていうのはぐわーっと後から入ってきちゃうんです。勝手に人も集まるしお金も入ってくるしっていう理論なんですよね。だからこのマインドセットっていうのはすごい重要なんで、覚えておいてもらいたいなって思いますね。はい、という形で、まあ、第1学章農耕民族進化論という形ですね、マインドセットすごい重要なところなんで、この損の道を歩む、損と得があったら必ず目の前に肉を取るんじゃなくて損を取る、ね、というところをマインドセットしたままですね、まあ、次の章に進んでいきたいと思います。